未来の学校づくり第2回目の今日は NPO 法人鎌倉寺子屋理事長上津真さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、私たちもあのラジオ寺子屋という名前であの番組をやっているわけですけれども、はい、調べてみるとなんと鎌倉地元にも鎌倉寺子屋ってあるみたいなところでですね、あの今日はお話を伺えるのをとても楽しみにしていたわけですけれども、はい、2003年に創立されたこの鎌倉寺子屋さん、
はい、
主に神奈川県鎌倉市周辺の地域の小中学生を対象としていて、
はい、
で子どもたちが夢を抱いて自分らしく社会を生き抜く力を身につける地域総がかりの教育プロジェクトということでご紹介がね、
はい、
ホームページに載っておりましたけれども、
はい、
具体的にあのどのような活動をしていらっしゃるのかとかそういったところをまずご紹介いただけますか。
はい、地域総がかりっていうふうに、歌ってる通り鎌倉市の地域の魅力を生かしたような活動を、まあ、子どもたちに届けたいというふうに思って、いろんな事業を展開しています。で具体的にご紹介しますと、建長寺さんっていう鎌倉五山第1位のお寺さんでですね、子ども100名、大学生100名で保護者のお手伝い50名と含めて250名規模の合宿をしたり、うん、まあ、円覚寺さんの各塔頭で、朗読会を開催したり、うん、それこそ地元の陶芸家の先生のアトリエで、作陶体験をさせてもらったり、
うん、
あとはですね鎌倉博士と鎌倉中を歩くっていう鎌倉巡りっていうような活動をしています。
うん、そういうイベント的な、はい、プログラムの他にも、
はい、
本当に平日もう好きな時に好きなように集まれる、
はい、
そういう、居場所
そうですね、
はい、作っていらっしゃると、はい、
で今おっしゃっていただいた通り、大船駅から徒歩1分の、まあ、商業ビルの空き部屋一つを、うん、フリースペースとして開放してまして、
うん、
まあ、我々のネーミングではテラハウスって、うん、言ってるんですけれども本当に、平日でも子どもたちがプラッと立ち寄って勉強したり、
うんうん、
大学生のお兄ちゃんお姉ちゃんと遊んだり、
うんうん、
まあ、自分が好きなようにして過ごせる時間と、
うん、
まあ、空間を用意してるっていう活動もしてますね。
そこは自由に行って好きなことをしてていいんですか。
そうですね、はい、
うん、でしかも行けばお友達がいたり大学生のお兄さんお姉さんが必ずいて、
はい、そうですね、はい、
遊び相手になってくれたりとか、
そうですね、
はい、勉強を教えてもらったりとか、
そうです、はい、
なんて素敵なスペースなんでしょう。それが登録して何かそういうこうメンバーになっていないと参加できないとかっていう形で運営されてるんですか。
基本的にはまあ登録制を取ってるんですけど、うん、ただまあ入り口の部分で、うん、まあ、初めて参加ですっていう子が来た場合は、
うん、
その前に登録がなくても、うん、まず一旦参加してもらって、後に登録してもらうとか、そういうために入り口は比較的広く、うん、はい、取ってますね。
どれぐらいの子どもたちが登録されてるんですか。
今累計で700家庭ぐらいですかね。
700家庭、
はい、
はあ、すごいですね。っていうことはそのテラハウスもいつも満員御礼な感じですか。
テラハウスに来る子っていうのはある程度まあ、顔が見える子が多くて、うん、
近所とか、
そうですね、
うん、
ただまあ、50名のうち、
うん、
1日あたり来るのが、まあ、10名前後っていう規模感ですね。
うん、はい、ちょうどいいですね、
はい、
じゃあそういう本当に自分たちのペースで気軽に集まれる場を持ちながら、
はい、
その月に結構回数ありますよね。イベント的なものも。
そうですね、平日、うん、まあ、5日間と、うん、あと土日も何かしらやってるので、
うんうん、
1週間に7日は活動はしてると思いますね。
うん、
土日がこういわゆる行事とかイベント系の活動で、あとは平日はそのフリースペース運営なので、
うん、
まあ、そういった色の違いはあるんですけど、
うんうんうん、
はい、ほぼ毎日活動してますね。
どんな子どもたちとか、
はい、
親御さんとかが 参加されているでしょうか。
もう本当に子どもの参加者は様々で、うん、もう本当にやんちゃに走り回って元気があり余ってる子もいますし、うんうん、やっぱおとなしめの女の子もいたり、うん、あとはその学校が、苦手な子もいますし、うんうん、いや学校も好きだしどこ行っても楽しく遊べますっていう子もいますし、そこは本当に、子どもは様々ですね。
開放しているあのテラハウスの時間帯っていうのは午前も午後もありましたよね。
平日は午後だけですね、
はい、平日は午後だけ、は
い、夕方の時間、アフタースクールの時間ですね。土曜日は朝10時から夕方までやってまして、
うん、
日曜日はフリースペース自体は閉めて、
うん、
どっか陶芸やったりとか、
うんうん、
地域の中で活動していることが多いですね。
うん、いや寺子屋さんっていうことで、いわゆる寺子屋的な何かを教えたりとか、
はい、うん、
教え合ったりとか、
はい、
そういうことをやるのは、
はい、まあ、見た目にもこれまでの歴史的なイメージでも分かりやすいのは、うん、やっぱ土日で例えばお寺で声を出して、
うん、
朗読してるっていうのはいわゆる昔の読み書き、
うん、
そろばんに近いような活動なので、
うん、
まあ、寺子屋らしいっていうのは分かりやすい形であるんですけど、ただ本当に世代を超えたいろんな人たち、まあ、地域の人たちが同じ場所に集って遊んだり学んだりするっていう意味では、
うん、
平日も広く考えると、
うん、
まあ、いわゆる寺子屋的な活動なのかなとは思います
ね。うん、この世代を超えた人たち、まあ、世代だけじゃなくて結構分野的にも
ね
携わっている分野がものすごくこう幅広い人たちが関わっているっていうところが、はい、やっぱりすごく魅力なんじゃないかなと思うんですけれども、はい、うん、どうしてこれだけたくさんの人たちが集まって、うん、で来ることができたんでしょうね。
で、元々の会の立ち上げの時から、まあ、いろんなメンバーで立ち上げたっていうのがあって、
うん、
例えば、まあ、地元でビジネスをしている、まあ、青年実業家の方々であったり、
うん、
まあ、お寺さん関係であったり、まあ、地域の企業さんであったりっていうところの方々と一緒に立ち上げたっていうところと、
うん、
もう一つは、まあ、大学、まあ、一番最初は早稲田大学の教授なんですけれども一緒に立ち上げたということもあって地元の方々と、
うん、
まあ、地元ではないかもしれないけれども若者の、まあ、子どもたちにとってのお兄さんお姉さ
ん
の参加があったっていうので、
うん、
まあ、本当に子ども世代から大学生、うん、大人シルバー世代までつながるような、
うん、
まあ、組織ができているのかなと思います、
ね、うーん、今年で、まあ、13年目
ですかね、
ですかね、はい、そして上津さんはもうその当初から関わっていらっしゃるということで、
はい
はい、13年の歴史があるんじゃないかなと思うんですけども、はいはい、うん、まあ、これに関わり始めたきっかけだったり、
うん、
あとはこれにずっと関わり続けてきた、
うん、
その中での思いとか変化とか、はい、そういったものを聞きたいなと思うんですけれども、
うん、はい、元々関わり始めたきっかけは、うん、先ほど紹介した早稲田大学の池田先生という方がいて、うん、その先生のゼミに入ったのがきっかけなんです。で、それが2003年だったんですけど、当初ちょうど僕がゼミに入ったタイミングで先生が大学だけではなくて、これからは地域に出てフィールド活動をやることが大事だっていうふうに思い始めてた時期で、ゼミに行ったらちょっと今度の土曜日鎌倉で活動があるから皆さん来てくださいって言われて誘われたのが最初のきっかけですよね。はい、
その時の活動は何だったんですか？
その時の活動は一番初めは地引き網をやりましたね。鎌倉で、はい、で地引き網をしてみんなで、網に引っ掛けた魚を地元の漁師さんが、
うん、
その場でさばいてくれてみんなで食べたりとか、
うんうんうん、
みんなでこう包丁握って魚さばくことを体験したりとか、
うん、
それをやったのが一番最初の授業でしたね。はい、
それは学生たちに向けての授業だったんですか？
いや子どもも大学生も親御さんもいた活動なので、
うん、あ、うんうん、
まあ、そこに大学生のボランティアとして参加したのが一番最初だったと。
はい、そこから始まって、
そうですね、はい、
どんどんいろんなフィールドワークを重ねて、
はいね、
はい、心に残るフィールドワークはどんなものがあったんですか？
いっぱいあるんですけど、その最初の地引き網の後が、
うん、
光明寺さんで合宿をするっていうのがあっ て、うんうん、企画自体は、まあ、地域のいろんな、まあ、お花屋さんとか、
うん、
八百屋さんに行って子どもたちがお仕事体験をする、
うん、
で大学生はそのサポートをするっていうのを、うんうん、合宿の中でやっていて、
うん、
その運営に、携わり始めたっていうのが、
うん、
もしかすると、まあ、本気になる一つのきっかけだったのかなと思っていて、まあ、正直言うと結構その運営がグダグダだったんですよね、うん、で先輩の学生のスタッフが、
うん、
いろいろと仕切ってたんですけど、
うんうん、
まあ、自分一人でいろいろ抱えすぎて仕事が回らない、うん、話が通ってないとかってで、僕ビール工場に、うん、ビール工場の見学をするっていうチーム作っていったんですけど、
うんうん、
まあ、向こうの人に話が通ってなくて、うん、半日体験する予定がものの1時間で体験が終わって、
うん、
もう帰らなきゃいけないみたいなことで、これからあと4時間ぐらい子どもたちと何するみたいなのがあったりしたんです。そこで、まあ、そこはなんとかうまく他の現場見つけて乗り越えたんですけど、
うんうん
うん、まあ、それの合宿の反省をする中で、まあ、なんでそうなったのとか、
うんうん、
自分たちにできること何なんだろうとかっていうのを、まあ、ちょっと生意気だったんで、
うん、
先輩こうした方がいいっすよとかって言ってたらじゃあお前やってって言われてそれの連続で、
はい、
今まで続いてます
ね。と、はい、いうことはですね、やっぱりこの鎌倉寺子屋の今いろんなね、はい、プログラムプロジェクトがあるんだけれども、このフィールドワーク、
はい、
うん、まあ、街に出て、
はい、
自然の中に出て、
はい、
実際に何かを体験していこうみたいなのが、
はい、
コンセプトの軸にあると思っていいでしょうか。そうです
ね、はい、ありますね。で、僕こう好きな言葉で、うん、この言葉は後付けなんですけど、
うんうん、
寺山修司っていう人の詩で、
は
い、街は今すぐ劇場になりたがっている、書を捨てよ街へ出よっていうのがあったんですよ。でも僕ももともと書が好きじゃなかったっていうのもあるんですけどよしと思って、
うんうん、
なんかこう街に出たらいろんな楽しいことあるよなっていうのは自分でも思ってますし、それをこう一つのなんですかね、キーワードにして、
うん、
街へ出よっていうのは思ってやってますね。
はい、なんかもう聞いてるだけでワクワクしてきますし、なんかそういう体験を子どもの頃から、
はい、
できていたら、
はい、
そしてその世代を超えたいろんな人たちと関わりながら、
はい、
育みながらこう、うん、まあ、日々時間をね過ごしていけることができたら、はい、すごい素敵だなと思うし、そういう子どもたち13年関わってきて、
はい、
うん、まあ、入ってくる子を卒業していく子いらっしゃると思うんですけど、
はい、
どうですか。
うん、まあ、特徴的なところで言うと、
うん、
やっぱりこう寺子屋的な育ち方をしてくれる子どももいるんだなっていうのはやっぱ手応えとして感じてて、うん、それは何かっていうと、まず初め子どもで参加した時は例えば、まあ、いろんな合宿とかいろんなイベントで、まあ、楽しむ、ただ楽しむっていう風にやってるんですけど、なんかそれ続けてくると子どももただ楽しいだけではちょっと物足りなくなってきて、
うん、
なんかこう前に出て、場を仕切ってる大学生を見ると、
うん、
私もああなりたいとか、俺もあの立場に行きたいっていうことを言ってくれる子どもが出てきて、子供なんですけど、
うん、
なんか参加者としてただ遊ぶとかではなくて、
うん、
運営側を体験するっていうのを子供の方から声が上がってきて、
うん、
もうそんな、うん、そこまで言うならじゃあやってみろよみたいな感じで作った制度があって
うん、うん、
それが子供スタッフっていうんですけど、
うん、
そのコスタ、コスタって略して言うんですけど、コスタとかはそれこそ合宿があるとその1ヶ月ぐらい前からコスタ同士で会議をして、
うん、
まあ、大学生も入るんですけど、
うん、
自分たち今年どんな仕事しようかとか、
うん、
そういったことをやってくれるんですよね。で、そのコスタを卒業して、コスタって、まあ、中学生までなんですけど、
うん、
で高校生になるとじゃあもう子供を抜いてスタッフとして、うん、寺子屋になってくれるような子も、
うんうん、
本当にどんどん出てきてるんで、
うん、
なんかそういうふうに、子供で参加した子供子が、まあ、高校生大学生になってスタッフになっていくっていうのも連鎖を感じますし、
うん、
あとはその世代の連鎖っていうところで言うと、大学生で参加してた学生とかが、
うんうん
うん、まあ、鎌倉市役所に就職して、まあ、役所で働きながら、
うん、
まあ、寺子屋の役員として、
うん、
その事業の運営を担ってくれたりとかっていうのもあるので、うん、 子供は学生になって学生は大人になりながらも、うん、みんなでこの寺子屋を支えていこうというような、
うん、
一つの循環がありますよね、はい、
いや本当に人生の大切な一部になっていってるっていう、
そうですね、
感じがすごく伝わってくるんですけども、はい、うん、きっとこれはお子さんだけじゃなくて、うん、関わる親御さんの意識の変化とか成長にもすごく何か影響がある、うん、じゃないかな。
そうですね、うん、で親御さんにとっても、うん、自分もただ子供を参加させてる、うん、っていうだけじゃなくて親御さんも巻き込むっていうことを大事にしてて、
うん、
親御さんにとっても自分たちの寺子屋なんだっていうふうに言ってもらえるのをやっぱり理想にしていて、うん、まあ、実際にいろんなエピソードあるんですけど、
うん、
例えばまあ合宿をやるんですけど子供100名学生100名って200人いるじゃないですか、
うん、
でそのうちの食事3食分ぐらいを親御さんに手伝ってもらって作るんですよ、
うん、
例えば合宿2日目お昼のカレーとかっていうのを作ってもらうときに250人分のカレー作るのって多分普通ないじゃないですか。それご飯炊いたりっていうのを、うん、例えば30名ぐらいのお母さんたち手伝ってやってもらうんですけど、
うん、
そういうふうにお母さんたちも手伝ってもらって一緒にやると、
うん、
お母さんたちともなんかこういい仲間になってきて、
うん、
合宿終わった時には、
うん、
まあ、お互いに達成感を分かち合ったりとか、
うん、
また来年もよろしくお願いしますみたいな形で、
うん、
手伝ってくれますし、本当に子供が卒業してもその合宿のお台所に手伝いに来てくれるお母さんがいたり、うん、裏方やってくれるお父さんがいたりっていう風になんかこうつながっていってるって感じがしますよね。
いやいや本当にやっぱり一部ですね、うん、聞くところによると親御さんが中心で進めるイベントっていうのもあるっていう風に聞いてるんですけど、はい、うん、どんなものが。
それは年に3回で、うん、今言った建長寺合宿お寺での合宿の裏方を支えるっていうのが一つと、
うん
う
ん、
もう一つがクリスマス会っていうのを親の会っていうのがあるんですけど、うん、親の会の方々が企画してくれて、まあ、出し物考えたりとか、うんうん、プログラム考えたりって企画運営してくれるっていうのが2つ目 で、
うん、
で3つ目が卒業式ですね、
うん、
お別れ会って言ってるんですけど、
うん、
3月に、活動をやってきた大学生が大学卒業してもう寺子屋の学生スタッフじゃなくなるので、
うん、
その学生たちに親御さんと子供から、うん、まあ、ありがとうって伝える機会を、まあ、
うん、
親の会中心に作ってくれてるっていうのはありますよね。
いやなんか何なんでしょうこの胸が熱くなっているのそれをね13年続けてきている中でこの素晴らしい動きが全国に今37箇所に広がっているというふうに聞いてるんですけれども、
はい
はい、37箇所でよかったでしょうかね。
そうですね、はい
はい、
現在37箇所
結構北海道から沖縄までかなり広範囲ですよね、
はい、
うん、それぞれの場所で、うん、それぞれのやっぱり場所の特性を生かしながら、
うん
うん、でも理念を同じくしながら活動をしていってると思ったらよろしいでしょうか、はい
は
い、
そうですね、おっしゃる通りですね、
うん、
ではその日本という土地自体がすごく多様性を持ったところだと思うので、うん、その各土地土地の魅力をお互い生かしましょうっていうのは大事にやってます、うん、例えば北海道だと、
うん、
たまたまそこは神社有名な神社があるのでその神社を使った合宿をやったりですとか、
うん、
あとまあ新潟ですと、まあ、雪国なので、
うん、
その雪のイベントで、
うん、
まあ、みんなで雪合戦やったりとか、
うんうんうん、
なんかこう雪を使ったこう雪だるま作ったりとかスノーモービル乗ったりとか、
うん、
そういった活動してますし、
うん、
あと本当にお米が取れるところでは、
うんうん、
田んぼで泥リンピックとかっていう形で泥んこの中でこうなんですかね競技をやったりっていうこともありますし、
うんうん、
あと宮島にも寺子屋があるんですけど、
うんうん、
宮島名物もみじまんじゅう作りを子供と学生で体験するとか、あと沖縄だともう自然生かしたキャンプとか、
うんうん、
そういった意味にもその土地土地の、うん、資源を生かした活動をやってるっていうのがありますね、はい、
しかもそのいろいろなさまざまな活動に、うん、交流が生まれるように、
はい、
その
そうですね、
各寺子屋さんが、
はい、
まあ、それぞれの寺子屋さんの活動を応援し合ったりとか、うん、交流が生まれるようにしてるっていう、
はい、
それはどんな風にされてるんですか。
それはもう自分の土地にないものを体験できるってやっぱ楽しいじゃないですか、
うんうんうん、
なので鎌倉の子どもたちっ を先ほど紹介した新潟でやってる雪のイベントに連れてったり、
うん、
で鎌倉だけじゃなくて千葉の子どもたちも一緒に行ったりとか、うんうんうん、なんかこう自分の土地では味わえないことをこう味わえるような企画があった時にはそれぞれの地域で募集をかけて、うん、
募集をかけて、
はい、で大学生と一緒に行きませんかっていう形で、はい、連れてってますね。
うん、なるほど。じゃあそれぞれの場所でその自分たちの地域の中で、はい、定期的にやってるイベントとの他にも、
はい、
そういう交流のための
そうです、ね、
イベントがあるというふうに、はい、うん、はい、いやなんか参加したくなるようなねえ、
まだまだね、うん、まあ、13年前って言ったら、うん、それぞれがそれぞれのものを、うん、まあ、個別にこう、うん、生まれてくるっていうのはあったけれど、うん、その同じ名前で違う地域がこうつながっていくっていう、うん、そういう組織化になるっていうのを本当に本当最近だと思うんですよね、うん、なんかそういう部分においてこうつながっていったいきさつって何か言っていただけますか。
はい、つながり方大事だなと思っていて、うん、先ほど申し上げた通りお互いの特徴を生かした形でフラットに横につながれるっていうのが、うん、大事だなと思っていて、理念とか目標とか価値観はお互い共有しましょうねと、で、いった意味においては一致してるんですけれども、それを実現させるための方法とか資源とかっていうのは、お互い違ってむしろ違ってるからこそいいよねっていうのが、まあ、基本的な思想にありますと。で、まあ、37箇所あるんですけど、まあ、フランチャイズ形式で本部があってそれ以外はブランチっていうような仕組みではなくて、各地域地域の寺子屋が独立してそれぞれの活動をやっていて、それが横のネットワークでつながります、つなげましょうっていう活動なので、そういった意味では本当に全国に30何箇所ありつつも、何かこう自分たちの活動はそのブランチなんだっていうではなくて、むしろ自分たちの寺子屋が他にもいろんなことを PR するためのエンジンなんだぐらいのこと、意気込み持ってやってる地域は多いと思いますね。
具体的に37箇所に広がっていった、うん、その広がり方、
はい、
そのあ自分のところでもやりたいですみたいな人が現れて手を挙げて、うん、そのじゃあやり方教えますよみたいな形の流れだったのか、うん、そうですね、こうやりませんかとこう投げかけていったのか、
そこで言うと、まあ、組織的なネットワークをあります。でその組織的なネットワークが何かっていうと、寺子屋、鎌倉寺子屋を構成しているもともとの立ち上げのファクターが、まあ、3つのセクターですね、セクターがあって、うん、それが地域のお寺さんをはじめとする有志の方と、
うん、
先ほど申し上げた大学、
うん、
大学生と、あともう一つ地域の青年実業家の集まりである青年会議所という社団法人があって、うんうん、その3つのコラボレーション事業で鎌倉寺子屋やってます。でその中の青年会議所という組織が全国的なネットワークを持っていて、日本全国つつ裏裏各地に青年会議所があるんですね。でその青年会議所の共通の組織基盤の中で、例えば鎌倉で青年会議所が地域を巻き込んだ子どもたちの育成事業を新しい形で立ち上げましたっていうのを全国に発信します、
うん、
でそうするとあそれいいねって思った方が鎌倉青年会議所に問い合わせが来て、
うんうん、
ぜひその話を聞かせてくれませんかっていう講演依頼があって、
うん、
その講演依頼で、まあ、鎌倉寺子屋のその代表者が、
うん、
赴いていって組織の理念であったり、
うん、
組織を作るための仕組み作りであったり、うん、そういったところを講演して、一箇所一箇所広げていったっていうのが経緯ですね。
うーん、そうですか。じゃあこれからもまたどんどん増えていく可能性が詰まってるわけですね。
あと1年ぐらいで50箇所までにはっていう目標を持ってやってますね。
この広げるっていうことは本当に立ち上げ当初からその、
はい、
イメージの中にあったというふうに言われてましたよね、
はい、
や
ぱりこう広げること、つながることっていうのが大事だという思いがあったということでしょうか。
そうですね、うん、で鎌倉でやってることではあるんですけど、うん、鎌倉だからできる、もちろん魅力っていうのはたくさんあるんですけど、うんうん、鎌倉しかできないっていうものではないなと思っていて、うんうんうん、色は違えど、うん、生み出してる価値の本質っていうのは、
うん、
日本全国に普及すべき普遍的な大事なことなんだなと思ってるので、やっぱり全国的に広がってこそ、
うん、
この活動の大切さとか魅力が伝わるっていうのは当初の目標でありました、
うん、なるほど。いやもう本当にこれから、ね、楽しみだなと思いますけれど、ウェズさん自身がこうしたいな、こうなりたいなっていうビジョンのようなものをお持ちでしたら教えていただけますか。
はい、鎌倉で活動していて、今年間約1800名の子どもたちいるんですけど、実は鎌倉の小学生って8800名いて、
うん、
まだ1割にも満たないぐらいの子どもにしかリーチできてないなっていうボリュームは、数的なところでは課題を感じてます。ただやっぱ現場に出れば出るほど、本当にいろんな子どもたちに求められている活動だなっていうのは肌で感じるので、
うん、
まだ寺子屋の活動を届けられてない子どもたちにもこの活動を届けたいなっていうふうに思っていて、
うん、
例えばそうですね、まあ家庭の事情でなかなかそういった学校外でも教育の機会を得られない子どもたちのために、どうやってこの寺子屋を届けられるかとか、そういったところの工夫と、もう現場作り、フィールド作りは大事にし、チャレンジしていきたいなというふうには思ってますね。
このね、質量のある活動ですね、
はい、
どっちが本業かわからないって言われてましたけれども、
はい、
本業を持ちながら、
はい、
続けていらっしゃるということなんですけれども、
はい、
ね、本当に寺子屋の専従のスタッフさんは本当に一人しかいないということで、
はい、
まあ、30人近く の, いろんな、まあ、ボランティアさんは別ですけれども、うん、こう関わるスタッフの方々とともに、はい、皆さんが他のことをやりながら、
うん、
なおもこの活動に、
うん、
エネルギーを注いでいる、
うん、
すごいことだなと思うんですけれども、
はい、
うん、
それで言うと、うん、やはり、うん、会発足の当初の理念の共有というか、
うん、
問題意識とか課題の共有というのがしっかりあったというのが一つと、
うん、
あとはそれを現場で実践していて、その理念が実現できつつあるなとか、
うん、
現実化できるなっていう現場での実感、その両方があるんで、こうみんなやりがい持って続けて、来れてるのかなと思いますね。もともと理念のところで言うと、鎌倉寺子屋の生みの父は、
うん、
森下はじめ先生っていう精神科医の先生で、まあ、その方は兵庫の姫路で、精神科医をやられてたんですけど、不登校引きこもりの専門にされていて、これまで約25年 30年ぐらいで3000名以上の子どもたちを自立に導いてきた先生ですと、
うん、
でその先生1989年に日本で初めて文部省の認可が降りる、今でいうフリースクールですね、で全寮制の育野学園っていうのを設立した先生で、いわゆるその不登校引きこもりの分野では結構日本の中でもパイオニアの先生なんですけど、
うん、
その先生の教育理念がベースになってますと、
うん、
で先生もそれ以降ずっとひたすら子どもたちと向き合ってきたんですけど、まあ、都に感じてた問題意識としては、不登校引きこもりになってからでは本当は遅いんじゃないかと、不登校引きこもりを生み出さないような教育体制を作りたいというふうに講演して回られてました。でそのヒントとして、言ってたのが、こう3つキーワードを言っていてですね、不登校引きこもりの子どもたちに共通して欠けてることとして、感動体験と良き人との出会い、
うん、
であとは親子のベーシックトラストっていう、この3つを挙げてますと。でそれぞれ、先生どういう言い方をするかっていうと、やっぱり幼少期に本当に我を忘れて夢中になって遊ぶとか、もうこれやってる時が一番好きとか、本当に自分にとって好きなことを持ってない子が多い っていうことを言い方をしていて、もしくは持ってたとしてもそれを実行できない家庭環境、うん、学校環境にあるっていうような言い方ですよね。で要はまあ親も学校もテストでいい点数取って学校のルールを守っていい子にしてればいいよねっていう評価の中で、子供を育ててきて、子供もまあ親が好きなあまり先生が好きなあまりそれに過剰適応しようとしていい子を演じて一生懸命勉強もするしいい子をやってたんだけれども、ふと気づいた時にでも自分がやりたいことって本当にそういうことなのかとか、自分こういう生き方してて何も自分自身にそのなんていうんですかね、充実感がないっていう子供がある日ポキッと折れて不登校になってしまう。まあ、これは今あの不登校自体がすごく多様化複雑化しているので、まあ一つのモデルかもしれないですけど、そういう子たちを見ていて、社会とか世間の価値観ももちろんありつつも、でもそれだけに自分をこう押し殺されるのではなくて、なんかこう自分自身が生き生きとできるような感動体験をやっぱり幼少期から培うことが大事だよねっていうふうなことをおっしゃってるっていうのがキーワードの一つの感動体験ですと。もう一つはあの良き人との出会いっていうことを言っていて、で感動体験ってどんな時に育まれるのかって言った時にやっぱりいい仲間がいて、生まれるよねと。で森下先生はまあ自分の幼少期の話を引き合いに出されるんですけど、学校が終わったら、まあ、地域の お兄ちゃんお姉ちゃんと群れをなして遊び、まあ、いろんな畑に行って、いろんな時にはスイカを盗んだり川遊びをしたりいろんなことをやっていると。でその中で学べることって多いっていうことをおっしゃっていて、例えばスイカを盗んだ時に貧しい農家の家からスイカを盗んだらすごくそのガキ大将にこっぴどく叱られたと、あそこは取っちゃあかんっていうことを言われて、なんかこう幼心にちょっとした正義感学んだというような言い方があって、やっぱ遊びの中でこそ得られる何て言うんですかね、こう人として大事にしたいこととか、何か人と一緒にこう集団を作っていくことっていうところ、自治っていう言い方するんですけど、自分たちでやりたいことを自分たちで実行して自分たちでルールも決めていくっていう、何かそういうところで、まあ人と一緒に生きていく、自分たちらしく人と一緒に生きていくっていうことって育まれるよねっていうところを言っていて、まあそういったことが一緒にできる良き人との出会い、あとはその年配の人でこんな人になりたいなとか、こんなお姉ちゃん素敵だなとか、こんな人好きっていうような目標になれるような人との出会いの機会も大事だよねってことを言ってますと。あとは最後に言ってることは、まあ親子のベーシックトラストっていうところで言うと、結局親が自分のことを本当に信頼して、大事にしてくれるっていう安心感とかそういったものが欠けてる子が多いっていう言い方をしていて、親が世間の価値観にとらわれて、まあテストでいい点数取ってればいい、いい学校に進学できればいいっていう風になっていると、子供がその裏側で内面性を押し殺されてる危険性があるよね。そうではなくて、ちゃんと親がその子供自身の価値観とかそういったところに向き合いながら、その子供たちの自我を育んでいくような親子関係がないと子供は安心して育つことができないっていうことを、まあ、先生ずっとおっしゃっていて、なので不登校を引きこもりの子供たちが立ち直るためには親も一緒にその価値観を転換しなければいけないっていうようなことをおっしゃってますと、っていうのがあの寺子屋のもともとの教育理念としてありましたと。で本当に先生の本も2冊ぐらい出てるんですけど、読むと本当に、自殺寸前のお子さんを親が自分の身を挺して、止めることによって親子の信頼関係回復していって子どもたちが立ち直っていったストーリーとか、うん、本当にもうドラマになりそうな、
うん、
あのお話がたくさんあって、まあ、それを聞いた先ほど言った鎌倉のお寺の方々とか青年実業家とか大学生のメンバーもなんか全く同じような体験をしてないまでもちょっと心当たりあるぞと、確かに自分の生き方これで良かったのかなとか、
うん、
なんか大事なものを見失ってないのかなっていうのをおそらくそれぞれがそれぞれの立場で感じてたんだと思うんですよね、
うん、
そこを一つ取り戻す機会としてみんなで寺子屋をやろうって言ったのが最初の 理念の共有、問題意識の共有、うん、そこで多分それぞれが本当に根っこのところで共感してたからこそ本気で動けたのかなっていうのはあります。ただその理念も、ただ理念を並べて、例えば講演会聞いて、うん、いい話聞いたね、聞けたね、よかった、もうちょっと自分自身も自分自身をこう変えていきたいよねっていう風なところで終わると、多分その意識ってどんどん薄くなっていくと思うんですけど、うん、そこをちゃんとアクションに起こして、なんかこう子どもたちのためにそういった感動体験と良き人との出会い、それから親子のベーシックトラストを培えるような現場を作ろうっていう風にやって、それが実際に子どもたちに喜ばれて、親御さんも少しずつ変化していって、うん、そういうのを見てやっぱ手応えを感じてるからこそ、まあ、仕事がありつつも、まあ、もちろん子どものため親子のためになっていればいいなとは思いつつ、自分自身のためになると思うから、まあ、みんな続けてるっていうのはあると思うんですよね、
うん、
多分僕自身もそうですし、
うん、
そうですね、やっぱりこの寺子屋があって、まあ、自分の人生観変わったっていうような、うん、まあ、社長もいますし、
うん、
でその社長も、まあ、40手前ぐらいで寺子屋始めて今50ちょっとですけど、
うん、
このタイミングで寺子屋やってよかったっていうような言い方はしてますよね。
うん、いや実際にこのインタビューのコーナーを始める、はい、あのきっかけになったのが自分が、うん、その、まあ、4年間にわたる旅を終えて帰ってきた時に、はい、うん、そのいろんな場所でその出会うお母さん方から、うん、私がちょっとフリースクールとか作ってみたいと思ってるんだよねっていう話をしたら、うん、いいね、やって、うん、やってほしいみたいな、うん、そういう声が各地であって、うん、で自分もそういうの作りたいけどどうやって作ったらいいのかわからないのとか、
うん、
でなのでそういうニーズ、その普通の学校がダメというわけではなく、うん、本当にその新しい生きる力を育み直していくために、うん、何か必要なものが学校にはじゃないところにあるんじゃないかなって思ってる人がすごく多いんだなって感じながら帰ってきたんですけども、はい、うん、最後にウェズさんが、うん、そういう学びの形、うん、私たちも作ってみたい、でもどうしたらいいのかわからないって思っている方々に何か一言伝えたいことなどがあれば、
う
ん、
はい
はい、
もしそういうふうな場所を作りたいって思うんであれば、やはり実際にやってみるっていうのが最初かなと思いますね。近所の子どもたちを集めて、何か手芸でも、
うん、
絵を描くのでも何でもいいんでやってみるっていうのが大事かなと思っていて、うんうんうん、ただその時に、どの価値観を大事にするかだと思うんですけど、あくまでもその絵を描くスキルを磨くための教室ではなくて、まあ、人と人がつながって本音で話せて、
うん、
お互いの人間関係を築いていくそのきっかけとしてそういった講座をやっているとか、
うん、
ワークショップやってるっていうふうに捉えていく。でそのやってること、何をやってるかっていうよりも、そのことをやりつつもどんな関係が生まれてるかっていうところを丁寧に大事にしていけば、それ参加してくれる人にとっても居場所になると思いますし、
うん、
かけがえのない場所になると思うので、そういったところはどんどん輪が広がっていくんじゃないかなと思います、ね、
うん、はい、共同の体験をできる
場、そうですね、
はい、時間、
うん、
仲間、
はい、
そういったものをできるところから、はい、始めていったらいかがですかということですね。
そうですね、はい、おっしゃる通りです。
はい、貴重なお話をたくさん聞かせていただきました。これからも、ね、鎌倉寺子屋の動き、まあ、
はい、
鎌倉とつかなくてもいろんな各地の、ね、
そうですね、
寺子屋の動き、はい、全国ネットワークがどんどん楽しく豊かに広がってつながり合っていく世界を私も見てみたいということで、これからもいろいろお話また聞かせてください、は
い、
今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。